都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。今日はですね、実は岸本さんがいないんですね。僕一人なんです。というのも、ミャンマーへですね、2週間ほどですね、まあ取材といいますか、旅行へ行きますので、その間ですね、まあちょっと撮れないということで、まあ早めに撮っておけばよかったんですけれども、ちょっと僕も岸本さんもちょっと時間が合わなくてですね、ちょっと今回初めてですね、僕一人で収録、そして、まあアップさせていただくというような音源をという形になります。ちょっと緊張しますけれども、進めていこうかなと思っております。なので今日はちょっとユーマの紹介とかもね、したところで、誰もね、僕に、いや、そうじゃないだろ、ユーマなんていねえだろってね、言う人がいないんで、ちょっとこのまま進めていきたいんですけれども、まあ、マロさんとかね、呼べばいいじゃないって思うかもしれないんですけれども、旅行へね、行ってね、その、まあ、収録、間に合いませんでしたっていうね、自分の、まあ、仕様で行くくせに、急にちょっと人呼んで二人でやりますっていうのは、ちょっと勝手、なんかちょっと違うんじゃないかと思いまして、勝手すぎるんじゃないかと思って、ちょっと今回は一人でね、収録してますけれども、いつもね、右側には岸本さんがいるんですよ。僕が撮ってる時はね、こんな広かったんだなっていうね、右側。寂しいわ、ほんまに。ちょっとやっていきますよ。企画失礼いたします。 OCT47 というのは、まあ、オカルト47、47都道府県というですね、それの略でして、まあ、会いに行けるオカルト、その地に眠るオカルトというのをちょっとですね、こちらで紹介させていただいて、まあ、聞いている方が言っていただければなというようなものなんですけれども、今回僕が行かせていただいたのは、またですね、栃木県なんですね。なぜかと言いますと、栃木県、実はですね、秀丸さんがある神社に行きたいということになりまして、ほんならば、栃木の、その丸さんが行きたい神社と、他にもなんかもう何箇所か行けたらなぁなんて思いまして、ちょっとルート奥さんが組んでくれて、ちょっと行ったんですけれども、だからちょっとそこをですね、今回紹介していこうかなと思っております。では、まず一箇所目、安住神社。こちらですね、栃木県の神社なんですけれども、じゃあなんで丸さんが行きたかったのか。これはですね、実はこの安住神社、バイク神社なんて言われているんですね。なんとですね、バイカーたちがですね、この安住神社に来まして参拝していく、あとは安全祈願ですかね、交通安全祈願なんてしていくというものなんですけれども、かなりですね、まあ僕最初はですね、そのバイク安全祈願して終わりやろうなんて思ってたんですけれども、かなりいい場所でして、というのもですね、まあ僕マロさんと奥さんと車で行ったんですけれども、駐車場になぜかヘリポートがあるんですね。H、大文字の H にそれを囲む丸。なんでこんなところにヘリポートがあるんかしらなんて思ってたんですよ。ほんならですね、ここは自衛隊がですね、ここのヘリポートを使ってきまして、ほんでここでヘリコプターの安全祈願もやるなんて言うんですよ。で、なおかつですね、ちょっと救助の訓練のですね、ここでやったりとかするっていう情報がありまして、かなり面白い神社だったんですね。で、そこでですね、また変わった面白いお守りがありまして、ちょっとそれを紹介していきたいんですけれども、それがですね、まあこの写真で上げさせていただきます。こちら、フルメットお守りですね。まあ見た目言いますと、なんかですね、黄色いテルテル坊主が、頭からですねフルフェイスをかぶっているというですね、まあなんかよわからんものなんですけれども、これが交通安全の守りということで、なかなかですね、まあ、可愛らしいフォルムなので、普通にですね、そのバイクに効くんやっていうことを知らんとですね、買っていく人もいるんじゃないかななんて思うぐらいですね、可愛らしいんですけれども。でですね、ここ交通安全もそうなんですけれども、実はですね、安山神社なんてのも言われているんですよ。安山神社。 あとは子育て神社なんてね、言われているんですけれども、というのもですね、子宝だとか、そういうのに、恵まれない方がですね、こちらへ行きまして、で、こちらで参拝すると、なんと、もう、ものすごいスピードで、子宝に恵まれて、なおかつも出産、安産するというような、まあ、神社であるんですね。まあ、もともとバイク神社よりもこっちの子宝の方が、もともとメインだったんですけれども、今はですね、結構お客さんの比で言うと、比率で言うとバイク神社の方が、まあまあ参拝される方が多いんですけれども、こちらもですね、ちょっと変わった守りがあります。それが対人守りっていうんですね。まあ、ピンク色の、まあ、普通ね、見た目普通の守りなんですけれども、なんかね、紐でね、このお守りの真ん中あたりをぐっと結んでるんですね。これ何やろうと思うんですけれども、これね、実は子供が生まれるまではこのまま持っておいて、子供が生まれたらこの紐をバツッと切るんですね。そしたらですね、中からですね、この紐が切れることによって抑えられていたものがポロンと取れるんですよ。それがなんと赤ん坊だっていうね、それがうまく生まれるみたいなもので、まあこれもです写真にあげるので、ちょっと見ていただきたいんですけれども、まあこういう神社なんですよ。でそこにですね、子宝神社っていうものがまああるんですけれども、子宝神社ですね、なぜか一組ずつしか入れないんですね。一組様ごとのお参りとなりますので、入る際、出る際は下の札をお返しくださいなんて書いてるんですよ。その下の札というところに、か、ふって書いてて、まあまあ入るときにそのかの札をひっくり返して、ふに変えるというものなんですよ。何やろ、これどういう意味かなと思って中入ったら理由すぐわかりました。この子宝神社の中にあるのがですね、ものすごい立派なですね、弾痕の石像とですね、女性器の石像なんですね。これすごいなと思って、もう石で作ったとは思えないぐらいものすごいリアルなんですよ。これも挙げさせていただきますけれども、なんかまるでですね、この石工の職人の親方がですね、親方と奥さんが、おいおい、お前らちょっと俺の弾痕とうちの奥さんのちょっと物を見ながら、ちょっとこれ石で掘っていってくれよな、お全然構わねえよ、おいおい若い衆もっと見てってくれ、うちの奥さんのよみたいな感じで掘ったんかなって思うぐらいかなりリアルなんですね。かなりですね、リアルなんですよ。ものすごいリアル。なあ、岸本さん。あ、今日、いないんだ、岸本さんね。寂しいね、本当にね。で、次がですね、まあ、最後。まあ、一応僕としては、この場所が、次に説明する場所、紹介する場所が、僕の中では、一番の目的地としてたんですけれど、それがですね、古峰神社というですね、神社でして、こちらがですね、大和たけるが、御祭神なんですね。で、その御祭神が大和たけるの御事だから、それの使いの天狗をものすごい祀ってるんですよ。だからですね、この神社の境内っていうのがもう天狗だらけなんですね。で、地元の方では一応ここは場所がですね、小部ヶ原様とかですね、小峰さんとかって言われてるんですよ。かなり面白い場所で、もうね、中入るともう天狗だらけ、すごいですよ。それもね、僕ツイッターで動画上げたんですけれども、かなりね、天狗の面が飾られていたりだとか、もう全体のもう木造ですね、天狗のものがあったりだとか、ここで一応ね、カラス天狗と大天狗、鼻が長いやつですね、それを祀っているんですけれども、かなり面白かったですよ。で、ここですね、一応大和たけるというのがですね、火よけの神なんて言われてるんですね。火から守るみたいな。それがですね、あれですか、焼津ですか、焼津でですね、大和たけるが賊に襲われた時に火をかけられて殺されそうになったと。その時に雨の村雲の剣で草をなぎ払って難を逃れたなんて言われてるんですよ。それがですね、まあ、大和たけるは、まあ、日よけの神だ、なんてなりまして、一応ここでもですね、まあ、日よけの神様として祀られているんですけれども、この天狗というのがですね、何か、例えばですけれども、我々が、その祀、自分たちがね、その巻いた人たちが何かの悪い時があった時に、この厄よけとかっていう時に、このハウチワでですね、その悪いものを全部、災難を取り除いてくれる、なんて言われていて、天狗が祀られているんですね。で、その、神社の拝殿とかに収められている天狗の木像とかがあるんですけれども、これをもう、ほぼほぼですね、要はここを参拝している皆さんが、崇敬者っていうんですかね、方々がここに奉納されたものだという。 かなり面白かったですね。で、ここのですね、天狗の間というのがあるんですよ。かなりですね、大きな天狗の面がですね、二つドンと構えている間がありまして、ほんでそこにですね、まあ、電話したら、泊まれるよって言うんですよ。え、ほんまですかって、ほんな泊まらせてくださいってね、泊まらせてもうたんですよ。ほんでもですね、そこは、まあ、たくさんの人が泊まるんで、一グループで、要は予約できる場所じゃないんですね。だから僕らが泊まって他の人たちも泊まってたらもしかしたらもう何人かで勝ち合うなんていうのもありますよって言われて、まあわかりましたわかりました、じゃあいいですよって言っていざ行ってみたらもう全然僕らだけなんですね。だから僕と奥さんとマロさん3人でその広い天狗の間というんですけれども天狗の間が使えますってなって、うわこれはすごいねってなってね、うん。ほんでですよ、夜中にですね、来た時にここでですね、では舞を披露しますって言うんですよ。天狗のね、うん、古峰神社の舞を披露しますって言われて、あ、ほんまですか、お願いしますって。で、今日はですね、あなた方3名ともう1名の方がここで泊まれられますと。できてきて。ですので4名ですね、つって。で、1名が別の部屋で泊まります。あと3名あなた方が、まあ、この部屋で泊まるんですけれども、って言って。で、見たらですね、結構まあ、小太りのですね、僕らよりはちょっと年上かなというようなメガネかけた優しそうな方がもう一人、いてですね。で、その人と、まあ、前を見まして、終わった後にどちらから来られたんですかみたいな話をして、話したんですよ。ほんならですね、その方がですね、実は私、手相を見られるんですって言うんですよ。手相ちょっと見てくださいよってマロさんが、うな私見てくださいよってマロさんが言うんですよ。あの人ね、占いとか手相とか、まあそういうスピリチュアル系っていうんですかね、そういう系が好きだから、オーラとかね、好きだからちょっと見てくださいよ言って、ほな見ていきますよって言って言うんですよ。ほなマロさん見てて、うーんって手相見ていくわけですよ。うんうんうんうん、はいはいはいはいはいはい、うんうんうんうん、ちょっとね、女性の線がたくさん出てるんで、あなた女性にちょっとね、困らされるかもしれませんね、って言うんですよ。で、マロさんも、みたいな。もう当たってるみたいで。僕、あんまりそのマロさんのね、女性が今どうなってるかなんてね、いうのは歴代の人とかも知ってるわけじゃないので、なんやろうと思ってて、なんか燃やってる節があるんかななんて思っててね、聞いてたんですけれども。あとね、あなたはね、あれだ。あなたはね、ユーモア線がたくさんあるから、芸人なんて向いてますよ、って言うんですよ。もう歌詞ですよね。マロさん芸人やってるから、言ってマロさんも言ってて、僕実はね、芸人やってるんですよ。って、あ、本当ですか。ああ、それは嬉しいな。僕も当てられてって言うんですよね。一応、手相っていうのは、統計だから。だから、マロさんよりも前に、まあ、見たデータとして残っている人が芸人として、そのユーモア線が残っている人がたくさんいるということで。だから、手相からするとマロさんは、その芸人さんに近いんですよね、すごい。だからもう嬉しいんでしょうね、マロさんも。うわ、ユーモア線で嬉しいなんて言ってて。ああ、だから芸人さんですよ。だから女性の線もたくさん出てたんですね。ファンがね、いっぱいいるから。それはね、ダメですよ、ファンの人に言っちゃ、なんて言ってて。やかしゃと思ったんですけれども。まあ、マロさんもその気になっちゃって。いやいや、そんなん行きませんよなんて言っててね。なや、こいつらキモいな、なんて思ってたんですよ。そしたら次、奥さんですよ。ちょっとじゃあ、奥さんというか、まあ、あなたいいですか？僕ら結婚お仕事知らんからね、指輪つけてるけれども。で、ふーっと手取って、もう腹立つなと思ったんですよ。人の、ね、奥さんの手、ふと握りやがってと思って。ほんで、奥さんも、なんか何ですか、手相見てほしいみたいな顔してたから、これガツンとは言えんなと思いながら、胸ではですね、イライラしてね、いやいや、手相、見るっていうのが口実で、女の手触りたいだけちゃうんけ、お前こらって思ってたんですよ。っていうのも僕の知り合いで手相をね、始めましたっていうやつも、なんで手相始めたんですかって言ったら、やっぱりね、女性の手を、警戒心なく触れるから言うて、気持ち悪いこと言うてて、もうこいつも揃ってちゃうんかと思ってね。でも、マロさんの、なんですか、芸人さんに向いてるみたいな。んで、それも、なんか言うから、当たってるって言うから、ほんならもう女見てくれや、って思って奥さん見てたんですよ。ほんならね、奥さんはちょっと怒りやすいな、なんて言うんですよ。むちゃくちゃ奥さん怒りやすいから、あら？当たってるな、と思って。 当たってるって言ってた奥さんもね。ほんで、他はって言って。だからその我慢ですよね。我慢が効くかどうか。あなたはですね、怒りやすいから我慢が効くかどうかなんですよ。そこにかかってると思いますよ。でね、もしかして旦那さんですかって言われて、あ、そうですって言って。あのね、結婚線がね、ずーっと長いのがあるから、26歳ぐらいですかって言って当たってるんですよ。結婚した年もね、奥さんが。26歳ぐらいですか、そのぐらいからぐーっと結婚線が伸びてて、それから誰もいないんでね、幸せに生きられると思いますよって言って、言われて。なんやねん、こいつ！むちゃくちゃいいやつかい！言ってね。急にちょっと、さっきまで頭の中で思ってたぐちゃぐちゃっとしたもんがね、悪いなぁなんて思いながらも。まあまあ、ええわ、でもこの天狗神社で見てもらう。なかなかまあまあ、ヨーヨーね、怒りとか一回置いといて、振り返ってみたら、ちょっと面白いなと思ってね。天狗神社で、たまたま一緒に泊まった人が、手相を見れる人だよって。ほな、ちょっと、僕のを見てくださいよ、って。見せるんですよ。ほな、わかりました、って言って。旦那さんはね、旦那さんもあれだな、結婚線が一つだから、奥さんだけですよ。これ以上先はね、誰とも付き合わないはずですよって言って。線では袖てますよって。なにお前、めちゃめちゃいいやつかい言ってね。むちゃむちゃいいやつやったんですよ。ほんでもね、ふーっと見ていくと、はいはいはい。ここがね、まあ感情線で、ここが生命線で、はいはいはいはい。はいはいはいはいはいはい。つって、みんなもね、例えばマロさんが、芸人さんのね、線がある、ユーモア線があるなんて言って、ほんで奥さんで、ちょっと怒りっぽいですよ、気をつけてくださいね、なんて言われてたから、ほな、俺もなんか、面白いね、要は診断結果というか、そういうのをですね、ちょっと、望んでたんですけれども、そいつ言いたかったのが、標準、言うて。標準？何それ？標準ですね。感情線、生命線、これ、一般的な手相ですね。手相の入門編の1ページ目ですね。みたいなこと言いがあるんですよ。俺が標準なわけねえだろう、言うて。お守りを数百個もカバンに詰め込んでるやつが、標準なわけねえだろう、ペテンシこの野郎、と思ってね。マロさんの件に関しても、奥さんの件に関しても、ちょっと今日朝からつけて、あ、芸人さんなんかな、あ、この人怒りやすいんかな、なんていうのを、なんかその、機微みたいなのを見て、こいつ、それで目で占ったというか、診断したんちゃうかと思ってね。標準なわけねえんすよ、僕の手相が。ほんまに。これからタイ行こうって、タイとかミャンマー行こうと思ってるやつが、標準なわけね。岡山から出てきて、岡山の人は、すごくあなたが出るのを、馬鹿にしますけれども、あなたは、それを振り切って出てきて、すごく頑張りましたね。AD を経て、作家になって、ちょっとね、いろいろな目に遭いますけれども、今、結構頑張ってるんじゃないですかの線出とけや！ってね、思って。腹立ちましたよ、岸本さん。ほんまに。あ、岸本さん、今日、いないんだよ、今日。ね。寂しいね。岸本さんが いるみたいに、やっちゃったよ。そういうとこなんですよ。古見ね。あのね、天狗の間にね、泊まるとね、何か、不思議なことが起きるよって言うんですよ。その手相の、お兄さんがね。何かいいことありますよ。あそこはね、天狗が出るなんて言われているんですよ。夜中にね。だからね、皆さんもそこで寝てたら、なんか足音とかね、天狗の、例えばですけれども、服着てるからね、その布がね、擦れたりする音が聞こえるんじゃないですか？もしかしたらおかしなことあるかもしれませんよ。って言うんですよ。あ、ほな、いいねーってなって、僕らもね、その闇猿というのをやってるんですよ。まあ、ノープランで、マロさんと、まあ今回はね、プランガッチガチの旅行でしたけれども、やってるから、それでですね、流すために、寝るのが11時ぐらいだったかな。ほんで朝5時、6時ぐらいまで、寝てたんですけれども、その間をね、ずーっと僕らはね、動画をね、撮り続けたんですよ。ずっと。まあもう晩から朝までにかけてですよ。でね、だからまあ、 僕と奥さんは一緒に寝るので、それをちょっと映すのは、ちょっとマジ勘弁なんで、マロさんがね、すと寝ている。一人で寝ているですね。天狗の面を前に寝てますから、かなりまあまあ、絵としては面白いんですけどね、天狗面の前でマロさんが寝てて、かなりいびきも書いてたりだとか、ゴロゴロゴロゴロね、あの人はもう、寝返りがすごいんですよ。もう赤ちゃんみたいに寝返るからね。で、それがまあちょっと、6時間取られてて、ほんでこんなんで、なんか映ってんかなと思ってね、6時間をね、まあ簡単にですけれども、スーッと見ていったら、かなりね、変なものが映っていたんですよ。で、それが面白いからね、ちょっと、まあ、12月中になるのかな、ちょっと闇猿の方で上げさせていただきたいなと思っております。なかなかね、いいものが撮られましたよ。うん。ほんで、境内もですね、スーッと回っていって、マロさんとね、こここうでこうでこうでっていう解説じゃないね。解説までは言ってないんですけれども、こういうところにこういうものありましたよっていうような、まあ、境内をちょっと触るというか、触れていくような、感じの収録にしているので、ちょっと面白いんじゃないかなと。楽しかったですよ、なかなか。で、お守りもたくさん買ってね、お守りもですね、大天狗と、カラス天狗の奴隷があったりだとかね、鈴があったりだとか、かなりたくさんね、その天狗にまつわるような守りもあったので、そちらもちょっとアップするので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。これがですね、まあまあ栃木なんですけれども、他にもですね、まあじゃあちょっと、まあ栃木来たんやったから日光行こうやってなってね、うん、日光へ行ったんですよ。で、日光の東照宮とかいろいろぐるーっと回ってて、ほんならですね、その古峰神社の、朝のね、団子食いたかったんですよ、僕らね。うん。なんか団子がね、ものすごい、そこ美味しいよって言われてたから、団子食おうってなったんですけど、どこもやってないんですよ。どうしようかな、どうしようかな、なんて思ってたら、元気のええおっちゃんがおってね、そのおっちゃんがなんか、こっち来い、こっち来い言うんですよ。こっち来い、こっち来い、こっち来い言うて。んで、そこでね、奥さんが団子ありますかって言ったら、いや、ないよって言うんですよ。何がありますか言ったら、すっごい美味しいお茶があるよって言って、飲んでいきなって言われて、ああ、わかりましたって言ってね、お茶飲むんですよ。ほな、おじさんヒートアップしてね、ちょっと多分若いもんとか、そういう観光客とあんまり話してないのかな。だからすごいテンション上がってね、いや、あれがね、こうでね、いやって言うんですけれども、方言が強すぎて何もわからんのですよ。あれがね、なんでだよ、だよ、だよ、だよ、だよ、だよ、だよ、ってね。で、マロさんがですよ、フクロウの形がしたね、形をした、ですね、小銭入れをちょっと買いたいな、言って、おじちゃん、これいくらですかって言ったら、そんなもん売ってねえよって言ってて、思いっきり、その店の中にあるやつ出してんのに売ってねえなんて言い出して、どこだそれはって言って、いや、こっちです。って言って、なあ。いくらだそれつって、いやいやいや、こっち側店出したわけじゃないから、おっちゃんが買いに来たみたいになってるやんと思って。これ500円なんですよ、って言って。あ、500円かい。じゃあ500円で、言って。円かいそれみたいな。こっちのいいねになってるけど、みたいな。なって、そんなんがあってね。おっちゃんがね、ここ来たんだったらね、あそこのね、橋の下通って、なんじゃらかんじゃら、なんじゃら、あったら、なんじゃらだってべよつって。多分、だっべよみたいなこと言ってるんですよ。それがもう早すぎてわからん。ね。そんなんがあってね。まあまあ日光行ったんですよ。かなり面白かったですよ、日光も。うん、まあ日光の話はね、もう皆さん日光たくさん回られてるから、あんまりしないですけれども、日光回るときにね、眠り猫とかたくさんあると思うんですけど、それ以外にですね、ちょっと見どころが2、3箇所あるんで、その説明だけする、してちょっと解説か、だけして、ちょっと今回は締めさせていただきます。日光東照宮ね、実は眠り猫以外にもですね、面白い生き物がいるんですね。それがですね、筒が鳴くっていう言葉あるじゃないですか。あれは、筒ががいないっていう意味なんですね。筒ががいないから、安心にことが進められましたねっていう意味なんですよ。うん。筒が鳴くっていうのがね。その筒がというのがですね、実はあまりですね、まあ、知られてはないんですけれども、あるですね、お社の上にずと立っている、中央にね、ずと立ってるんですよ。なんか見た目はですね、真っ黒い獅子なんですけれども、それがすぐかっこよくって、それもちょっと上げさせていただくので、筒がですね。あと蜃気楼を吐き出す神というですね、妖怪がいるんですよ。蜃気楼という妖怪が、神という妖怪が口からね、煙をブーっと吐くのがこれ蜃気楼って言われてるんですよ。それを吐き出す神というのがいる。で、じゃあなぜ筒賀と神がこのですね、日光東照宮にいるんだっていう話じゃないですか。このですね、筒賀がいても日光東照宮というか江戸の時代全然大丈夫よって、 全然そんな筒がおるぐらいじゃ、もう全然安心よと。筒がおるぐらいじゃ何にもびくともせんよという意味で筒がおると。で、蜃気楼の蜃の方もですね、まあそういう理由があって一応ここにいるんですよ。うん。なかなか面白いですよ。でね、完全には完成させてないんですね。逆さ柱、坂柱とかね、あったりとかして、完成させてしまうと良くない。未完成のままがいいじゃないというようなね、そういう思いも込められていたりだとか。うん。あと奥の方に行くとですね、化け灯籠っていうのがあるんですよ。化け灯籠というのはですね、まあこれ重要文化財で、二良山神社というですね、日光東照宮にまあ隣接している神社に置かれているんですけれども、昔この灯籠に火を灯したところ、怪しげな姿に見え、夜景のですね、まあ警備ですよね、警備のお侍さんが切りつけたと言われると。でですね、ほんまかと思うじゃないですか。なんとこの化け灯籠にはですね、その時にそのお侍さんが切りつけたと言われる刀傷が70数箇所残っているというんですよ。で、一応アップするんで見てください。かなりですね、まあ、バッチバチ切りつけたんじゃないかなって、まあ、思えるぐらいですね、かなり刀傷が残っております。面白いですよ、これもね。まあ、妖怪好きとしては、ここは、まあ、外せないスポットだなと思って、うん、参らせていただきました。日光ね。だから、筒賀と、新坂柱だとか、この化け道路をぜひですね、まあ、眠い猫と一緒に見ていただければなと思ってます。まあ、泣き竜とかもあるんですけどね、まあ、有名だから、ちょっと今回は省かせていただいて、うん。栃木をですね、ざらっとですね、ちょっと紹介させていただきましたけれども、かなりですね、面白い県ですよ。ぜひぜひ見て回っていただきたい。うん。まあまあお話は以上なんですけれども、これかなりね、岸本さんがいないっていうのは辛いですね。まあそのリアクターがいないっていうのはね、まあ一人でわーっと喋ってるだけだから、要はその聞いている方々をちょっと想像して喋ることしかできないんですよ。いや、かなりこれはストレスになるぜ。ねえ。いやいや、もうほんまに、まあ自分がちょっとスケジュールの管理ができていなかったから、ちょっと合わなくって、これもね、ミャンマーに行く2日前、26日に撮ってるんですよ。ミャンマー行くのが28日の朝やから、だからギリギリなんですけれども。だから、もしかしたらですね、ミャンマーで、実はまあ知らない方のために言いますと、ミャンマーで、ミャンマー人の男性しか入れないある祠があると。うん。で、そこに入って、まあ、一応ね、盗撮とかも、まあ、一応ねって、盗撮しようかなと思ってるんですけれども、そこでですね、前ですよ、ミャンマー人の男性じゃないとバレた方が、撲殺されたって言うんですよ。だもしかしたら僕もですね、バレて撲殺されるかもしれないと。もしかしたらこれがもう、最後の収録、トシミナティ、最終回になるかもしれないんで、この3週はですね、3週というか、これが前半ですか、前半、後半、エンディングとなるんですけれども、そのもしかしたら、この週がもう最終回になってしまうかもしれない。だからですね、ほんまに、最後、岸本さんなしでやりましたけれども、最後はですね、だから僕が死んでしまったら、最後岸本さんがもう泣きながら一人でやってね、うん。早せー言うてくれんちゃうかな、ほんまに。横におるよ言うてね、僕横におるよ言うて岸本さんの肩トントンってやるんですけれども、ああ俺死んでんや言うてね、霊体の俺が、岸本さん泣かんでって、俺おるよ横に、都市ボーイズ全然大丈夫よこれからも、横おるよって岸本さんが早せー言うて、知らなきゃよかった雑学言うて、いやいや、普通にプレゼンはやるんかいみたいなね。横、でもおるから。リアクターとしておるから、俺。笑ってるよ。早瀬笑ってるよって。霊体だけれどもって。そんなにしたくはないからね。まあ、生きて帰りたいですよ。そんな感じです。以上です。あざした。